長崎市民 FM の制作でお送りしてますテンプテーション。ここで皆様に本編に入る前にお詫びがございます。これからですね流す音源なんですけれども、僕らはいつもですねボイスレコーダーですね、いろんなところで収録ができるように持ち歩いて放送してまして、今回もこれから流す音源ボイスレコーダーでの録音での放送になるんですが、まあこれ放送をやる側として、まああるまじき声と言われればそれまでなんですけれどもですね、まあ僕らのこう暑くて空調の効いた中で録音してましたところですね、その空調のですね音がですね結構このボイスレコーダー感度が良くてですね、バサバサバサバサちょっと入っていまして、まあ別に会話自体は聞き取れるんですが、ちょっとそういうのがちょこちょこちょこちょこ入ってまして、非常にお聞き苦しいところが前編にわたってあることを大変お許し願いたいと思っております。冒頭からお詫びをさせていただきます。それを踏まえた上で聞いていただければと思います。それでは本編に入ります。どうぞ。リメンバー平成ヒットランキングオブザイヤー、翼です。
くるみです。
今回はですね平成を振り返ってみようと、令和の時代になった今ね。で
この間やった2018年を振り返り終わったのに、
2008年ね、を振り返りました。2008年、ああフラッシュバック
の、そう
フラッシュバックの話してますよ。ああそうですね。いやもうスピンオフ企画ですから、うん、はい、そういうところ
で時系列は無視して、
そう今回はランダムでいこうということでございます。で、ではまずそのまあこのコーナーの趣旨説明をですね、くるみさんの方からお願いいたします。
はい。世の中の流行を常に経済分野からの視点で紐解き、日夜分析を行っている日本経済新聞社。中でも1971年から毎年発表されている日経ヒット商品番付は、一般消費者のみならず商品開発や消費ビジネスに携わるプロの方々もこの番付に注目し、次なるヒット商品を生み出すヒントを探しているとかいないとか。このコーナーでは過去の日経ヒット商品番付を紹介して、当時の流行をヒット商品の観点から振り返ります
ということなんですけれども、うん、今年で今回は何年を振り返りますか。
ミレニアムです。
ミレニアムという言葉そのものも懐かしいですえ、ミレニアム2000年。いやいや、さあ2000年です。くるみさんはいくつ
1999年に小学1年生やってて、2000年は2年生
ですか。
7歳ぐらい。
小学校2年生になるとちょっと記憶としては、
いやでもね、覚えてるのは年賀状に2000年って書くのが楽しかった。
ああそうだよ、だってそれまで1999ね、2000、
そうそう、あのゼロの真ん中をハートでくり抜いたりとかして書いてました年賀状。
かわいらしい、さすが女の子ですね。
懐かしい。
そうか、いやでもそういうね2000年ですよ。
一番楽しかったのは2002年。
2002年、
なんか良くないですか、2002ってなんかすごい良くないですか
なんかシンメトリーな感じですか。
そう
左右対称な感じあーなるほどね、そうですか。2020も違いません、それ違うのか。
2020もいいですね。
もう来年、
ああ来年
2020です。
年賀状書かないけど
書かないですよね我々ね。そうですね。はい、ということで、今回も例によって例のごとく相撲の番付になぞらえてやっていくんですけども、はい、じゃあまずはちょっと総論っていうのがちょっとあるので、ちょっと僕ちょっとここでいくらか読みようと思います。20世紀最後の年2000年、オリンピックでの日本人活躍などわかる話題もあったが、大手百貨店そごうの破綻、17歳少年が次々と引き起こす凶悪犯罪など、まさに世紀末を思わせる混沌とした1年だった。個人消費も盛り上がりを欠き、大型ヒットは現れなかったが、意外にも立役者になったのがおじさんおばさん層だと。これまで若者にターゲットを絞っていたファーストフードやカジュアルウェアの分野でも低価格でも満足できる品質を提供して中高年の取り込みに成功した企業が躍進したと。一方ネット企業関連の関係者ら勝ち組の消費者が高額商品を押し上げ、ヒット商品の二極化も目立ちました、横綱はユニクロと平日半額バーガーだそうです。まあ、後ほど詳しく見ていきましょう、
はい、
どちらも手薄だった中高年の取り込みに成功し売り上げを大幅に伸ばしたと、でね、その2008年をね前回取り上げた時にも出てきました、ユニクロでございます。これ社会現象になりました。目玉商品フリースが前年比の 1.5 倍1200万枚以上を販売したというような感じですね。すごい、全国に477店増えたと、この年だけで。苦戦する大手百貨店や総合スーパーをよそに一人勝ちだったと。 日本マクドナルドが2000年2月に仕掛けた平日半額バーガーも小遣いの少ない中年層への朗報だった、うん、ハンバーガー65円チーズバーガー80円、平日のハンバーガーとチーズバーガーの1日あたりの販売量はそれぞれ25万食から125万食に急増と、すごいね、100万食増えるじゃないですか、すごい、
まあ、2個買おうってなるでしょうし、
なるよね、ちっちゃいからね、すぐ食べちゃうからね、で大崎のプレイステーション2も大人の購入比率が高いと、発売元のソニーコンピューターエンターテインメントの購入者アンケートによると、31歳以上が 43.8%、 41歳以上だけでも 15.2%、 だから31歳以上がもう6割ぐらいを超えていたと、意外だよね、ゲーム機でね。プレステ2はゲーム機能に加え DVD を見れたりとか、
見れましたね、
購入時に DVD を見られるからと、子供と一緒にお母さんを説得したお父さんも多かったようだと。
なるほど、
なるほどね、だからそういうのを取り込みもうまく成功したのかなということでございます、うんうんうん、さあじゃあそれでは詳しく見ていきましょう、
はい、
じゃあせっかくなんで、どうしようかな、どっち行きますか、
じゃあ今度は私東、
あ東、じゃあ東の方からじゃあまず行ってください、
はい、東、うん、横綱はユニクロ、うん、ファーストリテイリングですね、
はい、
売上利益とともに売買ゲームで破竹の勢い、
うんうん、
50色のフリースのインターネット通販も話題になった。え、2000年でインターネット通販やってたんですか、
早いね、でもね、
ちょっと私ちょっとバカにしてますよ2000年だよみたいな、
そっか、まあ、2000年一応ね Windows も2000もありますぐらいだからあったんだろうけど、
パソコンそんな普及してましたっけ、
でも全然でしょ、まだまだまだまだだよ、でもこの頃にね成功したんだね。
なるほど、うん、で大関、うん、スターバックスがも
う、ね、ああそうだったんだ、なるほど、
2001年3月期の出店は104カ所という多さ、地方展開も加速、オフィス街では OL がカップを持ち歩く姿が定着した、
うんうんうんうん、
はあ、ロゴもなんか類似のドトールに加えて、うん、半額バーガーのマクドナルドも高級コーヒーで追随したっていう、
だからスターバックスってやっぱ高いイメージも
高いですよね、
ありますもんね、でもなんかそのあ分かるな、このオフィス街で OL がカップ持ってるみたいな、うん、あとテラスでなんかお茶してお茶、まさにこのスターバックスのテラスで飲んでる富裕層みたいなイメージがなんか僕の中では勝手にあるんですけど、
はい、
そうね、でもこの年だったんだね、
2000年か、
そっか、まだまだ、歴史としてはまだ浅いのかな、2000年だからね、
ね
え、でももう今長崎にもいっぱいあるからね、
そうですよね、
先日ね多良見町にもできたんですよ、
タラミインターの左側の、
そうですよね、もう早速行きましたよ、
どうでした、行きました、
あのまあお店の中入ってないんだけど、ドライブスルーができるんで、
あははは、
ドライブスルー行って、まあ、高かったです、でもうまかったです、
うまい
結局うまいんだよ、
あのあれが好きです、スコーン、
スコーン
チョコチップのスコーンが好き、
あ商品で、
そう、
あそれ選んだもんないですね、それ、
まあ、かぼちゃのタルトとかも美味しかった、
あー結構スタバしてますね、さすが OL ですね
お、そう、私 OL なん
で、 OL ですね、現役より違いますね、やっぱり、じゃ次いきますか、
はい、
はい、
関脇ですね、
御殿場、
御殿場プレミアムアウトレット GDC ジャパン、行ったことあるかも、
え御殿場、静岡県御殿場、
静岡か、行ったことない、
あ
行ったことない、
はいはい、
行ったことないよね、行ったことない
な、自分の記憶と今照らし合わせた
んですか、あれ行ったことあるような、なんか似たような、ほらアウトレットってみんな一緒だから、
あトスにはね、うん、できましたけど、あれ何年前か忘れたけど、トスのアウトレットありますけどね、
在庫処分を目的とした大型のアウトレットモール、7月の開業から1ヶ月半で年間来場者目標の200万人を突破、静岡県は周辺の飲食店観光施設に50日間で220億円の経済効果があったと推計、
50日間で
やっぱ人がいっぱい
だからそうだよ、プレミア、あのこのアウトレットに行くことでその周辺を潤っちゃったんだ、すごっ、
長崎もねもっと作った方がいいのかも、
でも長崎ってアウトレットあんのかね、ないんじゃないですか、
ない、
まあ、だ九州でホントプレあの都市のね、うん、アウトレットが大きいぐらいで
ですね、
じゃない結局ね、
そんな感じかも、
うん、でもあれもさなかなかあれ土地がないとね、
うん、
こうっていうのもありますしね、
確かにないもんな、諫早ぐらいに作ってく
れる、諫早ぐらいあれば確かに、
でもあのどうします、あの諫早の陸上競技場のあたり作られちゃったら、うん、またあそこの
混雑、そこまた混雑がすごいからね今もうビファーレンの混雑も激しいですから、ただですよあそこね結構日曜日なんか混むからね、
本当に、
まあでも土地があるとしたらでもあのあたりかもしれないね、
そうですね、
うん、本当
で小結び、
はい、
高橋尚子さん。
おー、2000年だ。
シドニー五輪マラソン金メダリストで、うん、日本陸上史上女子の金獲得は初めて。
そうか。
キュちゃんは国民的アイドルに。
うん。
で、直後2000年の帯を差し替えた、うん、小出義雄監督の著書、はいはい、君ならできるは30万部を突破。
そうか。これはもう高橋尚子さんとコーチの小出監督との、ね、絆の物語っていうのも今もありますよね、これ。そっか。
なんか、キューちゃんキューちゃんって言ってたけど、結局どんな人だったのか私にはよくわからない。
高橋尚子さんですか。
マラソンの方だったの、ね、
マラソンで、そうだよな、ね。日本史上初の陸上で金メダル。
あの、金メダルをかじった。
かじった、かじった、そうそうそう。で、この人のね、応援ソングっていうラブ2000っていう瞳の歌、愛はどこから。あれが、あの、その、高橋尚子さんが練習の時にこの歌を聴いて、ボルテージを上げてましたっていうことで、またさ、また、その時もヒットしてたんだけど、Q、うんうん、ちゃんが言うことでまたヒットしたみたいな。
ああ、いい曲だもんな。
そうそうそう。ラブ2000ね、これがまた。
ラブ2000
ですか。ラブ2000っていうタイトルですよ。タイトルに年代入ってるとね、うわって思います。懐かしいでね。
昭和
思いますよ。
はい、
で、まあ、あのね、その、この小出監督で、この2019年、今年ね、
う
んうんうんあのお亡くなりになられたんですよ。で、あの、その時に結構特集番組組まれてて、小出監督が何がすごかったかっていうと、その、あのね、とにかく練習をとにかくさせると。で、練習させるんだけど、やっぱ、ね、その、高橋尚子選手には特別な才能を感じて、より一層練習させてたんだけれども、その名言がね、なんかあったよね、その、あの、
君ならできるじゃないですか。
あ、もう君ならで、もう君ならできる。もうそうなんだけど、そのなんか、あの、人一倍ね、練習するのは当たり前であって、うん、みんなが練習やってない時でも練習をやると。うんうん、それぐらいね、自分に才能はあるのかもしれんけども、その、自分の才能と置いといて練習をすれば必ず報われると。うんいうような感じの、あの、ことを言っててですね。それでまあ、結果を残された方ですからね。二人三脚で金メダルを取ったという。
いや、本当にある意味、こう、運命の人だったんですよね。
そうそうそうそうそうそう、そうですよ。ね、といったところですかね。
はい。
はい。じゃあ、西の僕さん、あの、横綱三脚いきたいと思います。
はい。
まず横綱ですね。先ほどちょっと言ってました。日本マクドナルド、平日半額バーガー。平日に限り全店でハンバーガー65円、チーズバーガー80円に値下げ、販売量は売上前値下げ前の5倍に伸びました、
はい、
ということですね。はい、これやっぱマクドナルダー、マクドナルダー、くるみさんとしてはこれは
マクドナルダー、くるみはやっぱね、安かったら2個買いますよね。
買うよね、これ普通にね、
買っちゃうよね。
今ってどのくらいなんだろうね、単品とかはね。
単品ハンバーガー1個120円。
ああ、でもそんなもんか。
120だけど消費税込んだら128円かな、う
ん
う
ん、
多分
そんなもんだよね。
チーズバーガーが130はちょっと分かんないですね。今
でもそれでも安いのかもしれんよね。
安いよ、
安いだって。
安いよ、だとに
パンが入って肉が入ってチーズが入ってとかさ、考えて130円40円でしょ、安いよ、うん、いやでもマクドナルドってやっぱ安いと思うんだよ、うん、いわゆるこうファーストフードとしてですよ。
いや本当にポテトと日本のマクドナルドは安い。
あ、やっぱり海外は違うね。
いや、もう高い、違うの。本当に高い。オーストラリアのマックめっちゃ高かったですよ。
え、
ワンセット買ったら1000円超えちゃいます。
それはちょっと
高
い。あ、そうなの。
出ました、本当。
まあ、話はそれますけど、そのシドニーの方では、はい、ファーストフード店って他にもなんかライバル業者があ
ります。ありました、ハングリージャック。
へえ、それチェーン店なのそれ。
あの、多分オーストラリアはイギリスの文化があるので、うん、名前をちょっと変えてあるんですけど、多分ハンガリーキングとかクイーンとかその名前なんですよ、他の国では確か。でもなんかほらクイーンの治める国が統治してた国だから、うん、ジャックに変わった。
へえ、あ、そうなんだ。そこは値段的には、
まあ、いや、すっごい安いんです
よ。あそこ安いんだ。
マックみたいな感じの立ち
位置。あ、なるほどね。味的にはどうなの。
あ、なんかマックって感じです。
あ、もうじゃあ全然普通に日本人にも。
そうですね。
別に普通に食べれる。
食べれる、全然食べれる。
そう、
本当に安かった、あそこ
は。何なんですかね、じゃあマックはやっぱちょっとブランド化してたのかな、
うん、ちょっと高めでしたね。
オーストラリアの方ではね。うん、ああ、そうなんですか。でもまさにこの、そのジャックの役割だよね。平時残額バーガーみたいな感じでしたね。
はい、はい、はい。
じゃあ次。西の大関。プレステ2ですね。さっきも言ってたやつですね。うんうん、まあ、これさっきもちょっと書いてたんであれです。まあ、何しろ9月末までに352万台出荷したと。39,800 円という価格も魅力と。ゲームより DVD 視聴目的で購入した人が多いとか。 まあ、さっきも言った通りですね、あの30代以上の人たちの購買は
多かった。これ確かブルーレイも見れるんですよね。
ね、今のやつは見れるんだよ。2は見れなかったんじゃない？2は見れたかな？
いや、2見れましたよ。見れた？
ブルーレイ？
ブルーレイ。
マジですごいね。え、だってこれ2000年だぜ、うん、すでに
見れてた。
あいやー、すご
っ。いやでも私が買ったやつ、プレステ2がもう軽量化されて色も可愛いピンクのやつだったんで。
あ、そうなの、ね、
もしかして機能が新しく
なった。あー、わからんけどね。
たまたま、私あれ使ったんだっけ、高校生ぐらいの時に買ったやつ
なんですよ。あ、そうなんだ。いや、まあ、それから。
2009年とか。
あー、そっかそっかそっか。
9年後だからだったかもしれないですね。
あー、いやでも、まあ、多分プレイステーションよりも2の方がきっと売れてるよね。そのやっぱ DVD 見れるっていうのはやっぱ大きかったですしね。当時この頃まだね、やっぱ VHS のビデオが多かったと思うんですよ、家庭は。
そうですね。
まだ DVD デッキっていうのを買ってる人も、いや、いるとかいるんだろうけども、うん、いや、プレステ2で兼ねる人ってたくさんいたと思います。
確かに。
うん。はい、じゃあ次です。関脇ですね。あ、お菓子だね。明治のフラン。で、グリコのムースポッキーですね。
好きです。
はぁ、新食感の人気のチョコスナック。うん、ムースポッキーは冬季、まあ、この時期、110億円売り上げたと。フランは170億円の販売を見込んでいたと、うん、供給が追いつかず、販売直後に店頭から消える騒ぎも、一部の地域では、まあ、発売延期されたところもあったと。はぁ、ムースポッキー、あったかな？なんか
カリッじゃなくって、
うん、
サク
ッ
っていう、こう、
あ、でも食べたことあるのかな、あ、モフって感じのやつか。
そうなんですよ、美味しいんですよ、
あ、なんか、あ、ちょっと分厚いやつかな、
うん、
ね、なんかね、そうそうそうそう、あ、それ食べたことあるわ。
ちょっと細いフランクフルトみたいな。
あ、ちょっと、あ、分かる分かる分かる、そのこう棒の部分とそのこうチョコがコーティングされてる部分ちょっとやっぱ太くなってね。
そうそうそうそう、
あ、はいはい、これはでも食べる、あれは食べる、
美味しかった。あれは
フランって言ったら、フランも長いやつやったっけ。
長いやつです
ね、今売ってるよね、
うん、
あー、ロングセラー商品ですよ。まあお菓子はもうあれば食べますから、基本
好きなだけ食べちゃいます
よ、あるよね。はい、じゃあ次、西の小結びです。
はい、
こちらに、DVD っていうのがあります。デジタル多用途ディスクっていうのって、プレテ2の普及が成長を後押したと。 DVD ソフト市場は業界推定で年末までに1000億円の大台に乗る見通し。12センチのコンパクトで収納が楽、近い将来ビデオカセットから DVD へ主役交代もって書いてますけど、もう今
交代しちゃいましたね。
交代しました、本当に、
はい、
ね、まあ本当にでも CD と同じ企画っていうのも大きかったかなという感じはするよね。本当に本当に
懐かしい、うん、今でも使ってるし、
まあ、DVD はもう、まあ、ブルーレイと企画がちょっと違うにしても DVD はなくならないんじゃないかな、うん、俺はそんな感じしますね。
最近ストリーミングが流行ってきてるじゃないですか。
あ、はいはい、あ
のディスクとかなしで、
なしでね、
そのデータだけダウンロードしてみる、
まあ、いわゆるもう YouTube なんかが一番代表的な
やつですね。でもね、データのを物としてこう渡したりとかするときはやっぱこういうディスクを使わない
と。そっか、あのゼロにはならんけど、やっぱ確実に減ってるんだろうね、うん、やっぱりそういうストリーミングが今もう主流だからね、物を残さないというかさ。
本当に、
あ、それは音楽だってもう今もう完全にデジタル化だもんね。あのもう CD を買うっていうのは減っててさ、もう本当に聞きたいのはダウンロードでしょ、うん、
しかも全部買わなくていいじゃないですか、アルバムとか。
そういうこと、そういうこと、そういうことなんですよ。
聞きたい曲だけ。
そう、それなんですよ。だからもう音楽評論家も、まあ、僕も含めなんですけど、やっぱ危惧してるんですよ。そのいわゆるそのそういうこうね、聞きたい曲だけを聞くっていうことは大変よろしいんだけれども、アルバムをまるまる買ってそこで、意図しない発見、出会い、
うん、
ね、用意もしなかったのにこの曲良かったの、名曲生まれたとか、そういうのもね、あったのが、まあちょっとなくなる恐れっていうのが僕はちょっと危惧してるん
ですよね。なんかこうちゃんと一曲目からこう順番に聴いていた流れみたいなことも考えて、
そういうこと、そういうこと、そういうこと、そういうこと、そういうこと
の、もう度外視してたら自分の好きな曲だけ聴く、
うん、そうそう、もうそれかもう今のね、もうまあこの世の中の流れというかね、うん、っていうのはまああるのかもしれないなという感じしてます。はい、じゃあ続きまして、はい、前頭にたくさんのヒット商品がありますが、ちょっと気になったものをそれぞれ選んでいきましょう。
はい、
何言います、あります、
ハリーポッターかな。
あー、ハリーポッターこの時か、
懐かしいな。
はいはいはいはい、何か書いてますこれ、
英国の小説で1992年12月に出版された日本語版第1巻は2000年12月1日時点で145万部、うん、
ベストセラー。
9月発売の第2巻も105万部、うん、ストーリーもさることながら子供にも分かりやすい生き生きとした日本語表現が魅力。
そっか、この時はじゃあ小説したものがヒット商品になって後々映画になったってこと
でした ね。
確か第一弾で賢者の石かなんか、
そうです、賢者の石でしたね。
あ、そうか。
いやでも子供だったんでね、まだ内容がよく分からなくて、でうちのこの話昔ラジオでしたかもしれないんですけど、うん、うちの母親が、うん、ハリーポッターを夜寝る前の読み聞かせの本で選んでて、うん、
なんかさ、すごい複雑じゃねえ、難しいでしょ。
分かんないじゃないですか、何の話か。で聞いてなかったら不機嫌になる。
難しいな、
わかんないし、眠くなるし、しかもあれめっちゃ分厚いじゃないですか。
分厚いでしょ、あれ分厚いよ、
辞書みたいな分厚い
よ、あれずっと
読み聞かせしようとしたお母さんも、
日に日に今日は153ページからねみたいな。
そうそうそう。絵本じゃないのみたいな。
あ、ほんと、あ、好きだったのかね、お母さんは。
いや多分お母さんはそんな本読むタイプじゃないので、なんでだったのかわからないですけど、ね、何かをこうしようとしたんじゃないですかね。
で流行ってたから買ってみたみたいな感じで。
でも多分小学校高学年ぐらいになってからは自分で読んだりとかして、
う
ん、で映画が流行ったじゃないですか、
ね、
で、まあ、映画を見て、うんうん、でもなんか長すぎて今の私はちょっと見切れないので、うんうんうん、あのウィキペディアで、
あ、ざっくりそう知ったわけですね。あ、まあでもまあヒットして誰もが見たんじゃないですか、1年2度。あの、子供たちももうすっかり皆さん大人になって、あの、うん、映画のね子たちもさ、みんな大人になってね、本当に。
まあ、次世代編とか過去編みたいなのやって
る、ね。なんかね、やってるけどね、まあ、そうやって。
ファンタスティックビーストとか。
そっか。でもそれぐらいやっぱり人気作品だから続編がどんどん出るんだろうね。うん、はい。僕はですね、あ、ちょっとこれいきましょうかね。生茶。
ね、生茶。
これ今もうロングセラー商品ですよ、はい。この時出たんだね。2000年3月発売から約8ヶ月で2000万ケース突破。
うん、
緑茶の旨味と高倉健さんらを起用した宣伝構成で空前の売れ行きにと、生ビールをヒントに得た商品なんだと。親会社のビール不振を尻目にヒット。あ、まあ、キリンが作ってるからね。
なるほど。
そっか、そう、今まで言われてみれば、キリンといえば、キリンの、あの、
ね、
ドリンク、そう、
はいはい、
キリンはビールで、あの、ドリンクといったらキリンレモン。昔はね、あの、だったけど、それ以外に特になんかパッとしなかったんだけど、あ、うん、生茶はもう今もキリンの、まあ、ロングセラー商品と言っていいんじゃないですかね。
あと、なっちゃんとかキリン
ですよね。なっちゃんあったね、うん、
懐かしい。
ほんとね、
今もあるけど、
今もあるのかね。
あるか
なっちゃん、
あります
か、あるか。あ、蜂蜜レモンとかないのか。
ある
か、いや、一回復活したんだ、あれ復活してるんで。そうね、あ、そうね、あ、でも頑張ってますね、いろいろと、うん、ね、はい。他あります？
ね、
プッチ、何ですか、何これ、知らないぞ俺。
知らないですか。なんか光音センサー搭載の犬型ロボット、
うん、
で2000年11月7日時点で販売台数、引き数は国内120万、
うん、
全世界で1000万、
すごいよ。
2980円という価格が魅力で、11月には学習機能を備えたスーパープーチも登場、
うん、ごめんなさい、ちょっとよくわかんないです。大型ロボット、
犬型ロボットなんか、あの、うん、犬型のロボットで、うん、手を叩いたりとか、うん、光を当てたりとかすると動くんですよ、うんうん、
あ、反応するってこと。
そうほんとメタリックな感じの体をしていて、
あ、
目のところが電光ディスプレイになってて表情があるんですよね。
あ、その目とかがその出てくるってこと。
そう
で、
私はスーパープーチを持ってました。
持ってたんだ、すご
い。でもなんか不良品で全然記憶してくれなくて、いや、しかも結構ホラーだったんですよ。
ほら、
うん、犬の形をしたロボットが成人男性の声で喋る。
怖い。
あの、
怖いな。
初期設定の時に。
うん。なんか可愛くなってほしいんですけど。
多分そんな感じだった。設定をしてくださいみたいな。何モードにしますかみたいな。
そうか、ね、おじさんの声かな。
うん。
設定モードにしてください。
もしかして思い出欲しいかもしれないけど、そんな感じだった。
あ、そうなの。これ変えて欲しかったですね、それ。でもじゃあ持ってたんだ。もう今は家にない、それは。
ないですね。
あ、そうなんだ。
いや、なんか本当に不良品だった。
あー、残念ですね。でも、なんか周りに持ってる友達とかいなかったの？
いや、いなかったですけどね。なんかこう、うまく遊べなかったから、友達に見せることもなく。
あー、なるほどね。
難しかったのかな、私にまだ。2000年だし。
あー、小学生でね。
はい。
でもね、結構その子供たち 向けに作っててもおかしくなさそうな感じはしますよね、う
ん、でも私この後ファービーとか、
ファービーなかったかな、
あともう一個別のなんかすげえ巨体で卵を産むおもちゃがあったんですよ。
卵産むおもちゃ、
中からその子供が生まれてきたらちゃんと子供の世話とかもしてくれるみたいなロボットがあって、それで遊んでました。
ああそうなんだ、うん、そう、じゃあまあちょっとじゃ難しかったのかもしれない、それと比べると。
そう、確かに。
なんかね、うん、まず、あ、中学生高校生向けだったのかもっていうやつなんでしょうか、うん、
懐かしい。
はい、ね、じゃあ私はですね、ちょっとこれは先で通れないかな、倉木舞さん行きましょうかね。
はい、
はい、デビュー CD は400万枚を出荷し国内1位、素顔のわからない高校3年生、父親のゴシップのおまけもありましたね。NHK の連続テレビ小説の主題歌にもなったと。宇多田ヒカルの2番煎じ丼のコンビも懐かしいね、この全ての記事全てが。そうですね、お父さんがですね、あれです、AV 業界をちょっとかじってる人で、っていう方で、それの、子供、娘だっていうことが発覚したの、芸能、週刊誌で。そう、で、まあ、名前非公表なんですけど、この子は本名じゃないんですよね。実際芸名でこれやってるんですけども、うん、その、まあ、本名の人が、なんか、お父さんで離婚されてたりしてみたいな、ね、いろいろあったんです、スキャンダルが。まあ、でももうそれをですね、まあ、払拭してですね、売り上げ自体はまあ、1位になりました。はい。うん、もうこれも A ちゃんに言って聞かせて、もうまさにそうなんですよ。この頃はもう飛ぶ鳥を落とす勢いで。
多分 A ちゃんは、そうだったんですか、知らなかった。
でしょうね。
好き。
でしょう、そうですね。今もずれて
た。絶対こんな感じ。
そうですね。コナンのことの倉木前ですからね。倉木前、それをきっかけに倉木前自身も好きになってましたけど、うんうんうん、まあそうなんですよ。まあこの頃は、ね、本当に僕も。実際こう、僕も応援してる音楽、制作事務所があって、この時まだ知りませんでした、倉木舞が、
はあは
あ、所属していたっていうこと自体を、
はい、
で高校僕のこれ僕高校3年生なんですよ、
うんうん、
2000年、
はい、
でクラスのね男の子が言ってたんですよ、なんか次倉木舞が来るよみたいな、なんじゃそりゃ知らねえしみたいな、それでユーイングにいたんですね、
はいはい、
今はなき中央橋の、
はいはい、
ユーイングです、アーケードじゃないですよ。
あ、知ってますよ。
まだ歩道橋があった時のユーイングの、
懐かしい、
あそこにですね、レンタル CD のコーナー見てましたら、倉木舞っていうのが、まあ漢字じゃなくて、舞倉木みたいなこと書いてある、うん。お、これのことかみたいな感じで。よくよく CD のレーベル面とか裏面とか見たら、なんかこう、俺みたいな。なんかこれはあれじゃん、ビーイングじゃんみたいな、なんかそういうところから、無償にですね、いっぱいお集めまくってですね、今に至るんですね。はい。まあでも今これで2000年に、まあ厳密に今99年12月にデビューしてるんですけど、はい、今年2019年、20周年ということで、
すごいな、
かなり精力的にやってますね、はい、一度も活動休止せずに、うん、あと倉木舞さんで一つ言えばですね、スキャンダルが全くないという、
確かに、
むしろもうそろそろいいんじゃないかと、うん、僕同級生ですから今年37歳、
はいはいはいはい、見えない、
うん、アンチエイジングだよね、あの人、うん、すごく、まあ化粧品のねスポンサーってあれもやってるし、広告塔とかもやってるし、うん、あれなんだけど、うん、にしてもそろそろ別にもう浮いた話あってもいいんじゃないかと。
確かに。
全くないですからね。
なんかこう浮世離れしてますもんね。
あ、そう。そう。なんかちょっとさ、親近感がない。ちょっと遠いところにはいるような感じがするんだよね。そうなんですよ。37歳にしてですね。そろそろいいんじゃないかと思っているんですけど。まあまあまあ、それ人それぞれ。
良い恋愛が。
ねえ。っていう感じ
あるものと。はい。
してますよね。はい。あれ、ありますね。
あとはそうだな、慎吾ママ懐かしい、
まあ懐かしい、これ
いやでも今考えたら、人の家に勝手に行ってマヨネーズをね直飲みされ
る、そんな企画やってたかね、
そうやってましたよ、
そんな企画やってたの、
なんか慎吾ママが お母さんの目覚まし時計を埋めて、うんうん、キッチンに行って、うん、朝ごはんとかお弁当とか代わりに作ってくれるっていう、
あそうだ、全く知らないなそれ、何番組スマスマかなんか、
そうですね、多分スマ
違うか、スマスマって書いてないのかな、
番組見忘れちゃいましたね、
オッハーが2000年の流行大賞だったんだ、
そうそう、
オッハーね、知ってますよ、シンゴママのオハロックですね、
いや私あれピアノの発表会で踊りましたよ、
踊ったんだ、すごい時代ですね、多分ねミリオンセラーになったんだよこれ、シンゴママのオハロック、
やっぱ母親世代で受けたの、子供も好きだったし、
そうか、いや頑張ってたね本当に、うん、そうですか、まあこんなところですよ、
そうです、ね、
2000年はでももう今になってもあ懐かしいみたいなことがたくさん、
2000年はまだ思い出せる範囲
ですね。思い出せる範囲 でしたね。
はい、
はい、ということで、今回はこれで締めたいと思います。はい、以上、リメンバー編成ヒットランキングオブザイヤーでした。